専門と
雑記者
ドリーム&カオス。
さあ始まりました、専門雑記者ドリーム&カオス、パーソナリティの雑記者カトゥーです。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった専門と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。川崎から地方で活躍をするアーティストさんをピックアップします。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍をするアーティストさんを紹介いただきます。皆さんお楽しみください。では早速専門さんにバトンタッチしたいと思います。専門さん、
はい、ザキモさん、川崎 FM をお聞きの皆さん、こんにちは、専門でございます。専門雑記者ドリーム&カオス、今月も前半戦は私専門くんがこちら山口県よりお送りしたいと思います。さてこれを録音しているのは10月7日土曜日なんですが、実は今日専門くんは山口市にありますキララ博記念公園っていうところで行われていました夢花マルシェっていうイベントに行ってまいりました。こちらはですね、県内のいろんな企業とか団体がいろんなブースで出展していたり、当然特産品なんかも買えたり食べたり、できて、で何より今回の僕の目的っていうのが、僕がこちら山口県でやっているラジオ番組に以前ゲスト出演された方が今回ステージイベントで演奏されるっていう情報を見まして、しかも2組どちらもうちの僕がやってる番組に出たことのある方です。あ、これは非常に俺得なイベントだなと思って、でこれはもう行くしかないなと思って行ってきたんです。実はですね、今日そしてあとこれを収録しているこの789この辺りはですね、山口県内でもいろんなイベントがバッティングしていた、のあるんですけど、ただこれはやっぱり僕の番組とも関わりのある方が出るっていうんだったらこれに行くしかないなと思って見に行った次第でございます。でライブイベントも当然、素晴らしいもので、で終わった後にはそのメンバーの人たちと一緒に、写真なんかも撮らせていただきまして、でそれを僕の SNS にちょっと上げてますんで、もし興味ある方は専門くんの SNS の方をチェックしていただければと思います。今後はですね、専門くんも10月11月とまだちょっと発表できないものもたくさんあるんですけど、いろんなイベントにちょっと参加させていただける機会があります。あと僕が関わってる岩国プロレスウィンダム絡み の, イベントなんかもあったりするので、これもね随時僕の SNS とかで告知していこうと思いますので、ぜひ注目していただければと思います。でですね、今日もそうだったんですけど、この10月以降は山口県内もいろんなイベントがあります。さすが行楽の秋なので、今回はそのいろんなイベント情報をちょっとお話しさせていただこうかなと思います。ちょっとね、何しろ今回は数がいっぱいあるので、さあどれを話そうかなっていうぐらいではあるんですけど、例えば10月といえば、当然ハロウィンですよね。ハロウィン絡みのイベントで言えば、こちら、10月15日日曜日、場所は小野田サンパーク、こちらで行われますスマイルハロウィン山陽小野田2023スマイルハロウィンパーティーっていうものがありますね。こちら仮装パレード、あとはですねクイズ、そしてもちろんブース出店マルシェなんかもあったりする、実に楽しい家族で楽しめるハロウィンパーティーではないかと思います。あとですね、ハロウィン柄でもう一つちょっと興味深いものがあったんですが、これは美祢市ですね。美祢市に過激お堂っていう要は洞窟があるんです。なんとその洞窟でハロウィンを楽しもうっていう企画だと思うんですが、これ、タイトルが洞窟ハロウィン過激お堂、まんまですね過激お堂の中で いろんな映画音楽とかを流していつもとは違う洞窟体験が味わえると。また特典として先着200名様限定で宝の地図を贈呈で、ぜひ洞窟の中で宝箱の前で写真を撮ってハロウィンを楽しんでくださいという企画だそうです。場所は山口県美祢市の歌劇踊堂、そして開催期間が10月25日から10月31日ということだそうです。あとですね、いろんな注目するイベントとしてはやっぱこちらですかね。これは10月21日土曜日と防府市で行われます第28回愛情防府フリーマーケット。こちらがですね、市内の中心商店街を、会場にいろんな企業そして、商店等が中心となって行われます西日本最大級の規模を誇るフリーマーケットということだそうです。開催期間が10月21日土曜日、そして開催場所が防府市中心市街地商店街ほかということなので、本当に広い範囲でこちらのフリーマーケットが行われるということだと思います。僕はですね、いろいろなそのリサイクルショップとかそういったところを回ったりするのが趣味なんですけど、主に僕が、探しているのは、中古の CD あるいは楽器とかだったりするんですが、こういうフリーマーケットが案外穴場だったりするんですよね。これはちょっと専門くんもちょっと興味あるな、僕も予定外はちょっと見に行ってみたいなと思ったりする今日この出頃でございます。あとはですね、これとか行ってみましょうかね。下松市の花岡福徳稲荷神社周辺、というところで行われます狐の嫁入り、通称稲穂祭りというお祭りがございます。こちらは昭和初期から行われておられます非常に歴史あるお祭りなんですが、狐のお面をかぶった花嫁さん、花婿さん、こちらがいわゆる人力車に乗って、そして市内の旧街道花岡駅までの旧街道をゆっくりと進むという催しがあります。でこれはちょっと話で聞いたんですが、この狐のお面を、つけるその花嫁役、花婿さん役の人っていうのは最後までその人が誰かわからないっていう、最後まで教えられないというような話をちょっと聞いたことがあるんですよね。なのでそういったエピソードも含めて非常に謎めいたミステリアスな、お祭りではないかと思うので、こちらもぜひ下松市にお越しの際には、見ていただきたいお祭りだと思います。開催日が11月3日となっております。で今はスポーツの秋でもございます。現在も開催していますラグビーワールドカップ、そしてこのドリーム&カオスを放送する頃にはもう終わってるかもしれないんですが、中国でアジアカップもアジア大会ですね、アジア大会も行われていましたよね。こちらもいろんな競技がもう熱い熱戦がもう日々繰り広げられていましたが、これからもねこういうスポーツイベントがどんどん、行われていくだろうと思います。で当然のことながら、この川崎 FM を機の方は川崎フロンターレ J リーグのファンの方も多いんじゃないかと思います。で僕自身もレノファ山口 FC 山口の J リーグのチームのサポーターでもありますが、いよいよシーズンも佳境となってまいりました。いろいろと引きこもこも一戦一戦ドキドキしながら、毎試合楽しみにしている方も多いんではないかと思いますが、このシーズン後半熱く今後も盛り上がっていきましょう。さて今月の専門くんピックアップアーティストですが、こちら以前もご紹介したことのあるシンガーソングライターのリオンさん、彼女はですねピアニストあるいはキーボード奏者っていう側面もあるんですが、以前彼女がリリースしましたリメンバーという、ミニアルバム、このアルバムの一番最後に収録されていますジ・サン・オルソ・ライジス・インストルメンタル・ライブっていう、これライブ録音だと思うんですが、なんとこれはリオンさんがエレクトーン、そしてゲストミュージシャンも加えた 彼女非常にまだ若いアーティストなんですけど、ちょっと彼女のそういう可愛らしいイメージとはちょっと違った、ちょっと大人っぽいの雰囲気、僕はこのギターのフレーズとかからそういうところからちょっとプログレッシブロックの印象すら感じたんですよね。そういった意味でも非常に聞き応えのある、曲に仕上がってるんじゃないかと思うので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。では、この後は、ザキモさんにマイクをお返ししたいと思います。はい、前半戦は私専門くんがお送りいたしました。それではおかけしたいと思います。リオンさんで The Sun Also Rises インストルメンタルライブ。
専門さんありがとうございました。こちらですね、川崎のラジオ局からいつもですね素敵な、曲の方を流してくれてとても感謝しております。ここからはですね、僕がピックアップする、アーティストさんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで、ザッキモのピックアップアーティストですね、作曲編曲からレコーディングミックスなど多岐にわたるですね活動されております、八田雅彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、まずはちょっと自己紹介の方をね、はい、お願いできればと思うんですけれども、
はい、何を言えばいいんですかね。
いや、もう何してんのみたいな、
ね、何でもやですね。
何でもや
レコーディング、そう、制作からレコーディングから、はい、ミキシングから、
はい、
全般やらせていただいてます。
そうですね、もう僕も何年ですか、うん、
結構長いですよね。
8年
ぐらい関わらせていただいて、
そうですよね、ご一緒させていただいて、うん、本当にありがたいことに、僕がねまだ本当作曲家の駆け出しの時からね、いろいろと曲の方をね、八田さんのスタジオで撮らせていただいたりとか、ね、本当にお世話になってる方で、
こちらこそです。
ね、あの、はい、僕はずっとその時からの最強のハウススタジオを作るっていうね
言ってましたね、そんなこと。結構昔
ずっと言ってて
すげえ調子乗ってましたね。
いやいやいやいやあのコンセプト、その時にそういうの作る人っていなかったじゃないですか。今でこそ
いなかったです、うん、今いるけど、
なんか今って結構なんか、うん、みんな家に防音室あります、うん、なんか結構スタンダードになってきてるなと思ったんですけど、うん、そういえばふと今思ったのが、その時ってなかなかいなかったっすよね
なかなかいなかったんですよ
ね、なんか防音室あるんだ、え、すごくない、うん、みたいな、うん、なんか時で、
そうなんです。
でその時なんか、いやーなんかハウススタジオ最強の作りたいんだよねって話して、
そうそうそうそう、
あ、それコンセプトめっちゃおもろいなと思ってで今もういろいろもうすごいじゃないですか、機材を
普通になちょっとみんなね、うん、手出してきたところで、うん、その中でちょっと結構しっかりとしっかりした場所にハウススタジオになったんじゃないかなと。
いやそうですよね、うん、もうね普通の人がちょっとね、うん、手出さない、本当にちゃんとあの、うん、スタジオによくあるマイクとか、
とか
本当環境の ね、
そうですね、
機材とかを本当にちゃんと整えて、うん、僕的にはもうあのハウススタジオだろうかどうなるだろうかみたいなね、
うん、ありがとうございます、おかげさまで。
いえいえ、だってね、もう今そのハウススタジオが今1個あって、さらにもう1個ね今拡充してるわけじゃない
ですか。そうですね、やっぱりそういう場所があるとね、うん、なんか始めたての人とかアマチュアなんてさんは絶対利用したくなると思うので、うん、やっぱ数あった方がいいなと思ったんで、うんうん、
ね、今でこそ本当歌い手さんの本当にミックスであったりとか、
うん、そうですね、
ね、アーティストさんまでコーディングから最後までね、うん、やったりとか多岐にわたってるわけなんですけど、うん、
はい、
あの音楽をこう始めたきっかけって畑さんそもそも何だったんですか？
きっかけ、まあでももともと自分は歌を歌ってたアーティスト側なので、
はいはいはいはい、
う
ん、
でやっていくうちにやっぱり金銭的に限界も来るじゃないですか、
うんうんうん、
作曲誰かに頼むと結構で、それを自分で経験してたので、なんかその、うん、利用する活動する人がこういうのあったらいいなっていうものの詰め合わせが今のハウススタジオだと思って、う
ん、なるほど、
そうなんです、だから自分が利用したい形を今取ってます。
等身大のやっぱりそのアーティストっていう部分をこう忘れずにこうスタジオをまあ経営というかまあやっていこうみたいなところがやっぱ根本的なところではあるんですね。
そうですね、なのでそういう方がやっぱり多いですね。
うん、いいですよね、うん、そういうやっぱりその自分のその立場を分かってくれる方がそういうことやってくれたりとか、
そうですね、
相談に乗ってくれるっていうのは、うん、その時そういえば全然聞いてなかったんですけど、歌をやってた時ってなんかグループでやってたんですか？
いや、もう一人で、
あ、一人でやってたんですね。
よくわからないんで、とりあえず思考
なん
か
ど
か何からやればいいんだろうって、
はいはいはいはい、
もうとりあえずもうクオリティ低くていいから、
はいはい、
なんか自分で責任持ってやっていこうって、
うんうん、
でまあある程度形になったんで、じゃあちょっとそういうスタジオみたいなハウススタジオみたいなの作ってやっていこうっていう形になったんですよね、
はいはい、あ、そうなんですね、うん、いやでもそういうなんか自分ができなんかこれをやっぱ苦しいからここ自分ができたらいいなっつってやり始めて、うん、でまあそれがある程度地盤が固まってきたら、うん、じゃあそれを今あの昔のね自分が苦戦したところをこうちょっと手助けできればなっていうところってなかなかできる部分じゃないと思うんで、
うん、
そういうやっぱりなんか寄り添えるじゃない
ん
ですけど、
うん、
なのでね一方的にこう仕事としてやるっていうよりはそれをなんか応援するっていう意味の方がなんか結構強いのかなと思って、
うん、そう、なんかよく言われますね、寄り添ってくれる人、うんっていう印象あるみたいで、自分はそういうつもりないんですけど、うん、自分がそうなったらいいなっていうのでやってるんだと思って、うん、
いやでもなったらいいなっていうか、うん、やっぱりそういうアーティストの立場に立っていろいろ一緒に考えてくれるってなかなかやっぱりね、うんうん、
そうですね、
言えるのかなみたいな、意外とね業務的になっちゃうじゃないですか。
そう、まあでもなんかそういう人がいてもいいのかな、
うん、
まあ仕事だけの案件もあるし、
はい、
なんかその楽しい自分が楽しくて、うんうん、そういうサポートっていう形でやる仕事もあるし、
はい、
もういろいろですね、
うんうん、
本当に、
うん、いや気になるところなんでちょっとね八田さんのねちょっと、はい、あの八田さんの曲というよりはね八田さんがこう携わって
そうです、
ね、アーティストさんのねちょっと曲をねちょっと一曲聞きたいなと思うんで、はい、ちょっと曲紹介の方をお願いしてもいいですか？
は
い、
そしたら今の私あの歌い手さんのミックスというものもやらせていただいてまして、それそこの歌い手グループ、
はい、
グループ最近、まあ、1年半ぐらいかな形成して、うん、そのミッドナイト6っていうグループなんですけど、そこのからスマイルっていう曲を聴いていただきたいと思います。どうぞ。
君のストーリー伝えて、もっと笑顔で話したいんだ、どんな時だって構わないさ、いつでもスマイル、君に会いに行こう。Whoa, whoa, 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 今から話すよね、しょげないで聞いててよ、何かあったならほらまた思い出してみよう、
とびっきりの笑顔で話す君は輝いてる、一人で紡ぎ眺めるアスファルトの青空に変わってる、今回イライラ全部吐き捨てて、きびら心の声に耳すませ、好都合な最高な状況、はだけた心で Let's enjoy now、
考えすぎて眠れない夜もあるね、
わかってないで最高ぜ、夢に見たあの世界へ、
笑顔でほら走り出せ、
もうちょっと君のストーリー伝えて、笑顔のストーリー伝えて、いつか僕ら大人になって思い出して笑っていいよ、
心と繋がって
君のスマイル、君のスマイル幸せ光る、外あげようね君だけのスマイル、
Let's go to the best place、 理想の未来夢が出らせ
ねえ、これからずっとだよね、今なら言えるよ、
はい、ということでミッドナイトシックスさんのスマイルという曲をお届けしました。いや爽やかなね、キラキラポップチューンなんですけども、ね、はい、でもミッドナイト6って言ってんでね、
そうミッドナイトの割に爽やか、
めっちゃモーニング系でしたけど
そんな感じの、
ね、でもいろんなね多分楽曲があると思う
んで、
ね、
そうなんです、ゴリゴのミッドナイトっていうのはもうっぽいのもあるんで、ネオン、そうクラブっぽいのもあるし、はい、キラキラのもあるしって感じですね。
いやぜひね、いろんな曲聴いていただきたいと思います、はいはい、ということでね、ここからはちょっと八田さんのね、はい、いろんな音楽にまつわるですね、はい、まあ、ちょっとピンポイントなところをね聞いていきたいなと思うんですけど、はい、八田さんがこう音楽、まあ作曲、うん、編曲だったりとかの音楽作りでこだわってるポイントとか、あとまあミックスとかレコーディングとかですね、で、まあ、こだわってるところとかをちょっとねお聞きしたいなと思うんですけども、
はい、僕がもう主戦場としてる場所が、はい、まあ、例えばそのメジャーリリース系あるんですか、はい、はい、はい、トップの1個下みたいな感じの位置づけで自分は仕事しているので、うん、
はい、
うん、そうなるとそこの人でもなんかあお願いしたいってなるように、
うんうんうん、
どっちかというと音質とかスピード、はいはいはい、うんうん、やっぱそのプロじゃない人って結構趣味でやられてるから人も多いんで、うん、納期が結構まばらだったりするんです
よ、ね、あ、はいはいはいはい、
そこを納期スピードとしっかり納期守る、うんうん、プラス、うんうんうん、そこの界隈で出せない音だったり、
はいはいはいはい、
それを出す、そこが多分自分の、うん、こだわってるところなのかなっていう、うん、あとはみんなこだわりがあると思うんで、はいはいはい、アーティストさんであったりだ、そこは向こうに任せて、
うんうんうん、
それができないこっちが表現できるところ、
はいはいはい、
まあ、スピードとかあの音質のクオリティですかね、
うんうんうんうん、実際ね、その歌ってみたとか、やっぱり歌ってみた界隈の人って、うん、例えば新曲が出ましたったらやっぱりね、うん、撮ってから早く出したい人が、
そうなんです、
多いですもんね、
早い方が伸びるっていうのもあります、
ね、あ、やっぱそうなんですね、
そうなんです、ってなるとそのスピードを出すっていうのが大事なのかな、
なんかめちゃくちゃ早く上げてる時ありますよねなんか最速、
最速はやりますね、
あれどれくらいのあれなんですか、速さでやってるんですか、そのじゃあある歌い手とかの YOASOBI さんの例えば新曲が出ました、
出ました、
これもすぐやりたいっすみたいな人がいるわけじゃないですか
なった場合、うん、例えば、うん、本家の方が例えば YouTube、はい、次の日の夜あげますっていう前に、
はい、
昔は出してたこともあるんですけど、
前に出すってどういうあれなんですか
こっちで作っちゃうみたいな、
あ、作っちゃうんですね、
そう簡単に、ただそれはさすがにちょっと、まあまあその作家さんに失礼なので、
はいはい、
最近はもう同じタイミングがその後ぐらいにはしてるんですけど、
すごいっすね、前ってことはなんかあれ俺らなのになんか先出てるぞみたいなやつが、
ただまあ関係者曰くあんまりね、はい、あんまり良くないかもしれないねってなったんで、あ、ちょっと気をつけます、
確かに確かに、
とこ、まあ、昔は言ってましたね、うん、
すごいっすね、同時に出るぐらいのスピードで、
そうですね、やってますね、ただそれをやってる人の方がやっぱり伸びは早いし、
あ、そうなんですね、
うん、
いやだってね、もう撮ってすぐにいろいろやらないといけないわけじゃないですか、
そうなんです、なんでその分自分もずっとこうパソコンの前に、
あ、もう待機してるわけですね、
来たらすぐにって、
いや、すごいっすね、
そういう ところもそういう世界もあるんだな、思っていただければ、
はい、いやさすがですね、やっぱそういうね納期とか、まあ、スピード感っていうのはね特にね大事だと思うので、ね、今頑張ってる方々もねそこら辺を意識するとまたちょっとね罠食いにいけるかもしれないですね、ということでね八田さんのちょっとここから夢というかね今後なんかやりたいことみたいなところをちょっとお伺いできればなと思うんですけど、
実はもう夢はもうほぼほぼ叶えたので、さっきの最強のハウススタジオを作るっていうのも叶ったので、今のまあ一番効果的なのがやっぱスピードだと僕は今思ってるので、はい、このやっていくうちにどういう世界が待ってるのかっていう夢を叶えるっていうか夢をくださいっていう状況です。
夢かっこいい夢をください。
そう、なんか新しい自分がやりたい目標が今後出てきたら嬉しいなっていうので、うん、スピード上げてる。
いやそうですよね、うん、なんか、まあ、僕関わってるから知ってるところもあるんですけど、うん、やっぱりなんか この子伸びるなとかこの子ちょっと応援したいなって時に、うん、マイク上げたりとか機材上げたりとかしてますもん
ね。あそうですね、もう別も遠慮なくもういくらでも気にせずに、うん、上げてますね。
誰か俺の心を刺せよと
刺せよと刺してくれ
刺してくれと
刺したやっぱそういうのって楽しいじゃないですか、もう仕事を好きな仕事やってるんで、はい、もっとこう興奮させてくれと、っていう人だったらいくらでもいくらでもってわけじゃないですけど、そのサポートはいくらでもするんで、っていう形なので、
いやいいですね、ぜひねちょっと八田さんのねあの気になった方はね、はい、いろいろとやってみていただきたいと思います、はい、ということで本日のゲストですね、はい、八田正彦さんでした。
ありがとうございました。
はい、ということでねあっという間の30分になったんですけれども、はい、あの今回ですね紹介しました、八田さんのですね SNS など私のザッキーモの方でですね、後ほど SNS の方でアップしますので、ぜひぜひ、ご確認いただければなと思います。ということで来月もですねいろいろなアーティストさんを紹介していきたいと思います。最後にミッドナイト6さんのミッドナイトパーティーを聞いてお別れです。それでは午後も張り切っていきましょう。またね。
Midnight Party 気をつけろよ後ろに Whoa-oh-oh